皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月22日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は金融サービス庁の解体です。なんか日本ではあまりその馴染みのないことのように思えるんですけども、イギリスで今回の金融危機に対応いたしまして、金融サービス庁を解体して、金融危機の対応とか、金融の監督の主要な仕事はイギリスの中央銀行に持っていこうという話になりました。これは実はですね、非常に大きな意味があるんですね。そもそもその、金融サービス庁とか、あるいは日本で言いますとこの金融庁がそうなんですけども、これはどういう役所かと言いますと、金融政策を行う役所ではないんですね。あくまでも業者取締局なんですね。消費者保護の観点から業者の取締りをするというのがですね、金融サービス庁なんですね。で、その今まで中央銀行なり政府なりが行っていた金融政策を、実情この金融サービス庁に移管するというのは、よく考えてみると、金融政策はもうその国では行わなくて、その国は業者の取締りだけを行うというわけですね。じゃあ金融政策はどこでやるのかっていうと、これアメリカが一手にやればいいって話なんですね。ですから90年代にですね、この金融改革って話が出てきて、基本的に日本の場合でありましたら全部話は同じでね、大蔵省が金融と財政両方になってたと。で、金融庁は、その大蔵省の解体によって生まれた役所ですね。昔金融監督庁って言ってましたね。まさに監督ですね。で、じゃあその金融監督って何かっていうと、それ業者取締りなんですね。じゃあその金融政策は誰がやるんですかって言ったら誰もいないわけですよ。すなわち日本から金融政策がなくなった、すなわち金融の主権が取り上げられたっていうのが、金融監督庁の誕生だったんですね。金融庁でも同じです。だから日本に金融政策やってるところはないわけです。で、これはですね、やっぱりそのアメリカの90年代の世界戦略の中の一つでありまして、すなわちそのグローバリゼーションという言葉、グローバリズムという言葉が金融市場にも入ってきまして、金融もグローバルなんだと。世界で一つの金融システムなんだ。だからその監督、その制御って言いますかね、市場のコントロール、あるいはレギュレートですね。コントロールってレギュレートですね。これはアメリカ一国がやればいいんだと。日本やそれからイギリス政府というのは、その国の業者の取締りだければやってればいい、だけやってればいいという、こういう方針から生まれたものだったんですね。ですから、その金融、例えば日銀なんかもですね、アメリカに連銀が全部で12ありますけども、13番目のこの連銀じゃないかと言われたりね、今でも言われてますけども、そんな状況になっちゃって、結局だから、自分たちで独自のその行動をしないままに全部アメリカにおんぶん抱っこで今日まで来ちゃったということですね。で、イギリスがとにかく最初その、80年代にビッグバンをやって、金融システムの活性化というのをやるんですけども、冷戦が崩壊してアメリカに全部飲まれちゃったわけですよね。規模でも何もかなわない。それからアメリカはその、世界の、に出ていくことになりましたんで、やっぱりイギリスは完全にこのアメリカに飲まれちゃったんですね。それで、とにかく細々と、自分とこの、博打場、シティという博打場を維持してですね、その業者取締りだけやってればいいということでやっていたわけですけども。で、これが、2007年から始まるサブプライム危機で完全に破綻したわけですよね。で、結局ですね、もう銀行なんかもどうにもならなくなっちゃったら、あれ全部国有化するしかないんですよね。国有化するっていうのは、簡単に言えばどういうことかっていうと、国のバランスシートに潰れた銀行をみんなくっつけちゃうってことですよね。中央銀行本体あるいはなんか国や中央銀行が出資した、特別ななんか、整理銀行みたいなのを作ってですね。で、そこにどんどん合併させていくわけですよ。これがその破綻金融機関の国有化みたいなものですね。で、しかしこの潰れてますから債務超過ですね。債務超過の銀行をどんどん合併させていくから債務超過がどんどん膨らむ。じゃあこの債務超過の部分はどうするのかっていうと今度増資するわけですね。で、この増資の金は国が出すと。途中一旦中央銀行は建て替えるにしても国が出す。よって国民の税金が破綻の穴埋めに使われると。こういう形になるわけですよ。こうやって最終的にですね、金融システムの まあ、中で潰れた銀行を、まあ、退場させて、国有化してっていう風になっていくわけですね。ですから、その金融というのは、あくまでもこの貸借対照表を見ていないと、実は全体像って見えないんですね。業者取締りというのは、一件一件の取引がですね、まあ、ちゃんとその、手続き踏んでるかっていうところだけ見てるわけですから、そもそもその全体としてね、投機が行き過ぎてるとか、あるいは危険な金融取引がこう増えてるとかですね。なんかそういう、今回のデリバティブズ基金とか表面化したようなね、レバレジの高さだとか、こういうことって見ないんですよね。見れないんですね。やっぱりこの貸借対照表をもとに、資産、負債、資本の部をよく見てですね、全体を見ていかないと、金融政策といいますか、金融システムの安全性っていうのはこう見れないんですけども、まあ、90年代から始まる、その、まあ、金融サービス庁あるいは金融庁の動きっていうのは、そういうことを各国にさせないようにしてたということなんですね。で、イギリス化という言葉も当時よく使われてましたね、日本なんかの場合では。イギリスがなんかそんな感じでも、最初からもうアメリカの、属国みたいになっちゃったと。90年代にですね。で、イラク戦争だなんて言うとですね、もう真っ先にブレアが私が先陣を務めますようなことを言い出しちゃってですね、まあ見事に属国になったと。で、これはいいことだと。日本も早く属国にしちゃうっていう動きが当時ありましたね。小泉竹中時代、そして安倍政権の時そうですね。だからこの、特に安倍政権の時そうだったかな、その、日本の英国化というような言葉をですね、みんなあまりこの恥ずかしげもなく使ってた時代がありましたね。で、まあそうやって完全に日本を属国にしてしまおうということでやってきたんですが、いや、しかしやっぱり、過ぎたら及ばざるがごとしでありまして、そういう、こう、アメリカの一極金融支配もですね、07年のサブプライム期の後はですね、もろくも全部崩壊ですよね。だからもう本当に一国でですね、金融政策っていうことも少し考えていかないと、全然成り立たないわけですよ。すなわちもう、アメリカの金融政策に全部右へ習いでですね、で、全部任せて運営するっていうことは不可能になったっていうことがはっきりとこれでわかりますね。だからイギリスも、まあ、どこまでできるか知りませんけども、元に戻って、自分の国の中央銀行を中心に金融の、まあ、システムを見ていくと。だから日本もこれ、今のこの金融庁、まあ、業者取締局ですね、業者取締庁へ解体してですね、もう一回そのイギリスと同じようにですね、なんか根本的に作り直さなきゃいけないという、まあこういう時になってんじゃないんでしょうかね。で、やっぱりそのアメリカの動きを見ていてもですね、もう要するにデリバティブズ、禁止、それから自己売買禁止の大きな流れは変わらないですね。ボルカールールの貫徹ってはかなり激しくいくんじゃないんでしょうか。だから本当に80年前の世界大恐慌時と同じようにですね、やっぱ金融については大幅な、投機の大幅な封じ込みという形でこれは決着するんだろうと思うんですね。だからそもそもですね、その金融の監督と言いましてもね、まあ昔みたいに、まあついその2007年の時みたいにですね、なんかわけのわからない形ではなくて、相当整理された形でこれは金融システムを維持するってことなんでしょう。でもそこに軟着陸って言いますか、軟着陸しないと思うんですけども、ハードランディング何にしろその新しいシステムに移行するときのですね、大混乱をどうやってこのくぐり抜けるかってことについては、まだ誰も何も知恵を持ってないんじゃないかと思うんですね。これがなかなかすごいことでありましてね。その大きな変化を、なんかこうやろうとしてもですね、それに必要なお金がないわけですね。アメリカなんか特にそうですね。そうなると、じゃあそのボルカールールに従って金融システムをこう変えていったときに、本当に潰れるところが出ると。どうすればいいんだと。まあよくわからないと。まあこんな感じじゃないんでしょうかね。で、やっぱりその金融っていうのはですね、やっぱりその本当に危険なもんなんですよね。いつも思うんですが、あれ大変危険なもので、ですから、この、ね、どの国もですね、もうその国家の一大事だと思ってですね、金融システムは見ていないと、とんでもない誤解を招いてしまうんですね。やっぱその金融ってのはこのお金の流れだけでこう見ていちゃやっぱダメでありまして、こう、なんかこう、イースト菌が膨らむみたいにですね、投機がこの中で動くわけですね。投機っていうのがやっぱりその一番の根本でありまして、投機が膨らみすぎるとですね、それが本当に国を全体を壊すし、で、世界も壊してしまうんですね。 だから金融システムの運営っていうのは、原発のあの運営によく似とりまして、原発の運営っていうのはやっぱりその臨界の状態をこう維持するんだけども、しかしそれが行き過ぎるとですね、核分裂反応が止まらなくなるわけですね。制御不能になる。そうすると原発が吹き飛んじゃうわけですよ。だから金融システムの運営っていうのも同じでありまして、いつもですね、まあその投機の水準がですね、適正なレベルになってるように、それをこう見ていく必要があるんですね。しかしまあこの30年ぐらいでしょうかね、まあアメリカで始まった金融自由化、アメリカイギリスで始まった金融自由化の動きを見てみると、まあこの投機の倍率をですね、とにかくどんどん上げていくことがいいことだというですね、まあ狂った常識で動いてたことだけは間違いないと思いますね。もしこの投機の封じ込みに関してですね、人々がもっと本当にしっかりとした認識を持ってるならば、金融監督庁なんて変な役所はやっぱ作ろうって話になんなかったと思いますよね。結局アメリカが日本やイギリスを属国にしてやろうとしたことはやっぱ投機を膨らますことだったんですね。だから結局その自分の国もですね、膨らんだ投機が原因で潰れちゃったわけですよね。だからなんてことはないわけですよ。結局は自分たちもその膨らました投機で自滅しちゃったわけですね。まあこういうことになってくるわけですから、やっぱこのいつもですね、みんなよく歴史を勉強してですね、危険なことがないようにね、まあ、原発の運営と同じで、まあ、一回破綻したら偉いことになるわけですから、まあ、そういうことを見ていかなきゃいけないんですけども、まあ、とりあえず、しかしそういう今までの30年間のですね、むちゃくちゃ投機を膨らますことが、まあ、世の常だという、それがいいことなんだという、まあ、そういう時代がですね、まあ、こうやって名実ともに終わったんだということはですね、まあ、これは非常にですね、大きな時代の転換として、私は歓迎すべきことじゃないかなと思いますね。同時に金融がこんな風にこう変わってきますとですね、統治もなかなか今までの通りにうまくいかなくなると思うんですね。まあ、よく日本はアメリカの属国だと言われますが、確かにそういう部分も多々あるわけですけれども、やっぱりそういう統治のアメリカのが日本をいかに統治するかっていう考えたときですね、それはやっぱりその金融は非常に重要な手段なんですね。もうこれは植民地政策の時代からこうはっきりしてるわけですよ。植民地の運営に必要なのはやっぱ馬鹿な国民なんですよね。それはもうイギリスの、インドに対する愚民化政策なんていうのはその最たるもんでありまして、とにかく教育をさせないこと、みんなが賢くならないこと、これがですね、植民地を長続きさせる非常に重要な、ポイントなんですね。だからそんなのもですね、まあ200年前から変わってないわけですね。200年からもう300年ぐらい前から変わってないわけですね。だからこのね、バカなテレビがですね、バカなことを言ってですね、で、国民が、まあそれで満足してる間はですね、植民地は絶対安泰なんですよね。それからやっぱ政府のその登用っていうのもですね、まあ人材の登用も、賢い人を登用すると、やっぱ植民地壊れちゃうんですよね。だから、バカな人を登用するんですね。一番いいのは小泉純一郎みたいな人なんです。これは本当に一つのテクニックがありましてですね、共産党の連中がですね、オルグするときのテクニックなんかそうなんですけども、悪による支配をですね、貫徹させようと思ったら、植民地支配みたいなのを貫徹させようと思ったら、どういう人をリーダーに選ぶのがいいかっていうと、まず性格の悪い奴がいいんですね。性格が悪くて、みんなから嫌われていて、で、いつも僻物で、隅っこに追いやられて、ものすごくこの不満を持ってる人がね、一番いいんですよね。で、要するに卑屈な性格の人がいいんですね。卑屈な性格で、みんなからこういじめられて、まあ、仕事できないということで、こう、放っておかれた人というのは、こう、鬱屈したものを持ってるんですね。だから頑張ろうとかですね、そういう前向きな思いあまり持ってなくて、なんかその自分のことを棚に上げてですね、誰かを恨んだりってなことがね、非常に上手な人たちなんですね。で、こういうのを選ぶんですよ。昔の共産主義みたいなもので。でもこれは今でも小泉竹中時代なんかまさにそうなんですね。一番僻物を選ぶんですね。で、小泉なんかまさにそうでしょう。で、こういうのがね、一番使い勝手がいいわけですよ。そもそもバカですから、何もわかんないですね。何もわかんないから、何か言うとその通りこうやるんですね。その通りこうなんか行動していくわけですよ。で、これがたまにですね、本当になんかすごいの選んじゃうと、 昔のイラクのサダム・フセインじゃないですけども、後でこう反旗を翻すわけですね。サダム・フセインなんかそのアメリカと一緒に組んでやってて、やがてこのアメリカのですね、まあ悪さに気がついたんでしょうな。で、自分でなんか欲望が出てきたんでしょ？アメリカを裏切る形でですね、なんか自分でいろんなことしようとしてきたんで、イラク戦争で、まあ殺されちゃったわけですよね。まあだから、アメリカにとってみるとですね、何事かうまくこの自分と思った通りね、仕事をしたいと、植民地統治もしたいと思っていてもですね、まああんまり優秀な人を選んじゃうとですね、まあ飼い主に手を噛まれるってことになるわけですね。ですからあんまり優秀な人はこう選ばないようにするんですね。これが植民地統治です。だからこの植民地統治が貫徹しちゃってる国っていうのは、やっぱ変なリーダー出てくるんですよ。まともな人出てきませんね。だから日本なんかやっぱりこの20年ぐらいって国際的な地位もすごく低くなっちゃいましたよね。なんでこんな人がリーダーになってんだって。やっぱそれ、植民地統治の典型的な姿ですね。で、植民地統治ってのは必ずしもその統制とか脅迫によって行われるだけとは限らないんですね。超強国という言葉があるようにですね、自ら進んでですね、この国と、この国に、頭を下げて近寄っていった方が有利だと思う国があると、自ら頭を下げて近寄っていくんですよね。虎の威を借るようにしてみんなやってくるんですね。まあ、この20年ぐらいの日本はそうだったんじゃないかな。自分たちでやっぱり考えることができない。で、バブルの末期になりますとですね、やっぱり優秀な人ったらもう上残ってなかったですね。80年代の末期なんかね。まともな神経の人は80年代のね、狂ったようなバブル経済をまともとは思ってませんでしたからね。やっぱみんな降りちゃった。さあ、やっぱ変なのだけは残った。しかし変なのが残ってですね、バブル崩壊すると日中の幸もいかないですよね。しかし自分たちの欲望だけはですね、かなり十分にあるんで、で、すり寄ってったわけですよね。勝ち組につけと。まあ、戦争の時もそうですよ。軍に頼ってですね、結局日本戦争に負けたと。そしたら今度はですね、アメリカ軍に頼ろうという、まあこんな感じでしょ？そういう公家文化みたいなのあるわけですよ。ですから、そんなことで戦後の日本はですね、アメリカに頼ってきたと。それが、まあ、一時ね、日本が景気が良かった時期はですね、元気だった時はまあ、そんな話はあまりなかったんだけども、もう一回その90年代に入って日本がおかしくなるとですね、まあ、あたこのするよりやつが出てきてですね、で、それがまあ、自民党時代ずっと続いてきたんですね。まあ、今回の菅政権もですね、なんか後ろにそんな関与がちらちらちらちら見えますわね。しかしまあ、昔と違いましてですね、もうそういうアメリカそのものの力がこうないですから、イギリスに金融サービス庁を解体させられるぐらいのところまで来ちゃってるわけですから、まあ、アメリカ自身の力がありませんのでね、まあ、しかも菅直人もああいう人ですからね、今日本に一番必要なのは増税みたいなことを言っちゃってですね、日本増税党みたいな形で選挙やろうってわけだからね、あ、そりゃ、結果を推して知るべしですわね。まあ、せいぜいこんな程度なんですよ。まあ、こんな程度の人しかこう残ってないわけですね、日本もね。でもまあ、こうやって、とにかく、属国ということでやってきたんですけども、やっぱりこれはもうそろそろ終わりにする時ですよね。アメリカ自身ももう構ってらんなくなりましたね、人の国のことは。だからやっぱり日本もですね、自分で自立して行動していかないといけないわけですね。で、まあもう戦争という時代ではないと思うんですけどもね、やっぱり金融とか経済についてはですね、国という単位で少し考えていかないと、やっぱり1億2000万人もの国民を安心して生きていくってなかなか難しいんですね。で、やっぱりその新しいシステムの動きっていうのはですね、日本だけじゃできませんので、やっぱこう世界的な議論になってきますね。だからまあ、いつまでもですね、そんな業者行政みたいな話をしてるんじゃなくてね、日本もまあ次どうするかっていうことを少し考えなきゃいけない。まあそのためにやっぱりこの、植民地で選ばれるようなですね、なんかお粗末なリーダーたちではなくてね、まあ、本当に自分たちで考えて行動できるようなリーダーに日本全体を変えていかなきゃいけないですよね。しかしそれはですね、やっぱりその今いる人たちがいなくならないというのは無理ですよね。だからやっぱりこう、あと何代かはですね、非常にその短命な政権が続いて何やってもダメだというような形になって、でもやっぱ中央は難しいですよね。永田町霞が関そのものは全然難しいから、全く別のところからですね、日本の立て直しをやるしかないと私はこう見ていて思うんですね。やっぱこう、銭湯じゃないけどもね、やっぱり今のこの体制の中ではね、状況の中では、 今のこの日本の中央にですね、何か素晴らしいことができるってことはね、これはもうちょっとないな、と見ていて思うんですね。まあでもしかし、いよいよもう20世紀のですね、そういう20世紀まで続いた植民地主義、属国みたいなものはこうして終わっていきますよ。だから我々もですね、これからどうやって生きるのか、日本人もですね、自分で考えて行動する時が来ましたね。で、そういうことしないからね、また昔の亡霊みたいなのがなんかちょっと出てきたりするわけで、ここはやっぱり自分たちで行動していかない限りね、この植民地主義の属国の状態から逃れられないんだというふうに考えていただいて、トルコなんかね、本当によく頑張ってますよね。あんな風にですね、日本も自主独立外交でね、未来を切り開くようなことをね、やっていかなきゃいけないんじゃないかな、そんな風に思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金融サービス庁の解体ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。